私は恵みによって確かに全てを新しくすると称されます。過去と明日は違うことをはっきり覚えなさい。今私は約束の言葉の成就の時が来ていることをあなた方に語りました。今までと同じように考えていてはいけません。荒の時はどんなに頑張っても約束の地は与えられませんが、占領の歩みが始まった時、戦いは許されますが、勝利に次ぐ勝利の中であなた方は神の領域を受けていくと主は言われます。私は約束していたことの一つ一つをこれから成就していこう。忍耐の時から成就の時に来たことを覚えなさい。はっきりと意識を切り替え、神の言葉に信じて信仰の足を踏み出していきなさいと主は仰せられます。
このあなた方の通ってきた道はあなたが願った通りでなかった、あなたが思う通りでなかったかもしれません。しかし私はあなたが願った以上のことをなすと主は言われます。私があなたに立てている計画はそれ以上のものであると主は言われます。
この地上で成功不成功はありますが、あなた方は永遠に目を留めなさい。そして永遠に関わることに関していかに無力で力がないかをあなた方ははっきり学んだと主は言われます。私にすがり、私に求め、私を信じなさい。私の手があるとき、どのような不可能も可能になる。永遠という価値の中で、永遠という闇の中で、私は奇跡を行い、救いの技を起こし、また永遠という恵みの中で、大いなることをなそうと主は言われます。あなた方が私に目を向け、永遠に目を留めるとき、心を収めるとき、あなた方は次々に神の言葉の成就を見始めるでしょう。不可能が崩れ、今まで開かなかった扉が開かれ、神の技が始まるのを見ると知られます。あなたの頑張りやあなたの何かではなく、ただ恵みによって進みなさい。恵みに心から信頼し、恵みにより頼みなさいと主は仰せられます。今日はですね、43番の聖なるかな。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配昔まし常にまし後に来られる方、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔今し常に増し後に来られる方、後に来られる方。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. Hallelujah. 御臨在されている聖なる万軍の主である父なる神様、イエス様、聖霊様、 三位一体の誠の神様を心から褒めたたえます。あなたがここにいてくださることをありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。また座われたお一人一人を心から本当にありがとうございます。そしてインターネットで共に礼拝されている一人一人を心からありがとうございます。長崎礼拝教会の新牧師であるイエス様が牧会してくださっている長崎礼拝教会の日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊様は御言葉を通して人々に語ってくださり、触れてくださり、神の言葉の真実を、命を愛を流していってください。語る者の雲も減り下ります。御言葉を通して語ってくださり、御言葉によって生かしてください。あなたの皆を褒めたたえます。信じます。ありがとうございます。上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊ご自由に働いてください。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。6章の7節、使徒の働き6章の7節、もう一度読みしますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。これは初代教会の時のことを書いてあるんですけども、長崎エルサレム教会に一番最初、使徒のロバート・ユニさんという方が来られた時に最初の回答ですけど与えられた。それ以来節目節目に必ずこの言葉が来るんですね。そしてこの言葉は神様は今日もそうですけども与えてくださった言葉なんですね。でこの何かというと、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったと書いて、これは本当のエルサレムですが、エルサレムっていう町は当時都会ですね。そして宗教エリートがいて、宗教エリートは当時政治エリートでもありますから、まさにこうそういう人たちがいた。そして実はこのエルサレムでイエス様は十字架につけられて、後で出てくる祭司もですけども、祭司や立法者やパリサイ人たちがイエス様がすごいことを行い人気ができたので、嫉妬を妬みから十字架につけたわけですけども、エルサレムの人たちっていうのは堅くなだったんです。エルサレムの人がイエス様を信じるってことは非常に難しかったんです。弟子たちのほとんどはガリラ出身でしたし、このそのとても堅くなな町で信じない町で、日本はね、木で文化がありますから焼けたらおしまいですけども、またその町を作るんですが、エルサレムは石だから焼けないので、こうその石にまた町を作っているから、どんどん積み上がっていくんですね。で今のエルサレムは昔のエルサレムじゃないエルサレムとはうんと下にあるんです。積み上がっていくから、石の文化だからですね。でなんでそんな積み上がったかって、いろんな民族が征服したんです。なぜ神の都エルサレムがそうなるかというと、エルサレムが固くなので他の民族に奪われてしまうんです。神様は守りをなくなる。その度ごとにこうそれを繰り返してきた。でも神様に愛された選ばれた町だったにもかかわらず、エルサレムは堅くなで、その結果いろんなことを通るわけですね。でもエルサレム自体が信じるということは あんま簡単じゃないんですよ。我々さらっと読んでるけど、エルサレムで多くの人が弟子になったということは、このこと自体奇跡なんですよね。で皆さんの周りにも、あの人町じゃないけど人のエルサレムなんて人はいませんかね。とても信じれそうにない堅くなな人とか ね、頭はあるけど信じないとかね、立場はあるけど信じないとかね、とっても優しくていい人なんだけど、いい人なんだけど信じないとかね。エルサレムっていうのは都会で中心の場所で愛された特別な町だったんだけども、堅くなだったんですね。だからそのエルサレムで弟子の数が非常に増えていったと書いてある。弟子なんですね。ちょっと救われたけど、ガバッと救われたんだけど、その時に弟子と書いてあるんです。で弟子っていうのは群衆とは違うんです。群衆ってのはイエス様に寝ようとしてもらって、食べ物を見た、お腹いっぱいさせられたり、奇跡を見たり、いろんなことしたら、ハレリアーって喜ぶんだけども、なんか良くないことが起こったら、さーっと引いていったり、そういうことなんです。弟子っていうのは、本当にイエス様に捉えられて、こうイエス様にどこまでもついていきたい。でそして、イエス様と共になら、それこそ殉教しても死んでもいいと思うぐらい、イエス様の、これは間違いないです。イエス様に感動した人、イエス様に捉えられた人。でもイエス様の御心が一番だって、こう洗脳じゃなくて本当に心からそう思ってそれを喜んでする人が弟子ですよ ね。それが弟子です。そういう人たちがたくさん来たってこと、生まれたってことは、これは本当のボーンアゲイン、イエスキリストの現実に出会った人、イエスキリストに本当に触れられた人。宗教じゃないんです。これ信仰ってこの後に書いてありますけど、本当にイエスキリストという見えない現実と具体的に出会い体験し、この方と共に生きることに喜びを見出し、それを 体験した人たちが増えたってことなんですよ。まさにこれリバイバル起こったわけですね。でその鍵はどこにあったかっていうことを考えたときに、こうして神の言葉はますます広まっていく、ここなんですね。こうしてっていうのはね、今日詳しく話しませんが、何度も説教しましたから、6章の頭にあるように弟子が増えたときに、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間でこう、ね、揉めたわけです。ヤモメたちが、まあ、廃棄のことで、まあ、食べ物のことですね。それで食卓に使うための人を7人選んで、で任命して、そして、人たちは御言葉と祈りの奉仕に、ね、専念した4節、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますって、彼らが7人を、ね、選び出して食卓に使えるものを選んで、ね、任命して、そして彼らは御言葉に専念した。そしたらですね、神の言葉は広まっていきと書いてある、ますます神の言葉が広まっていったとき、かたくななエルサレム町で弟子たちが増えたんです。だからね、神の言葉には力があるんです。これクリスチャンがもっと知ってほしい。神の言葉は人を作り変えるんです。神の言葉はサタンを打ち砕くんです。神の言葉は不可能を可能にするんです。神の言葉には命があるんです。神の言葉には力があるんです。神の言葉は愛そのものなんです。神の言葉に触れた時、私たちは愛に満たされます。本当に自分が愛されてるんだって分かります。神の言葉は人を作り変えます。不可能を突き破ります。で、私たちクリスチャンがこの神の言葉がどれほど素晴らしいかをもっともっともっと知る人があるんですね。簡単ですよ。御言葉に触れればいいんです。聖書のことは立法じゃないんです。恵みなんです。皆さん、ラブレターって書いたことありますかね。今時ラブレター入らないかな。ラブラインっていうのかな、分かんないや。あれはもらったことがありますからね。やっぱり読み返すと思うんですね。やめておきましょう、こういう話は。ですね、何かっていうと、これは聖書は神様からのラブレターというか、本当にそうなんですよ。あなたへの本当に愛のメッセージであり、慰めであり、励ましであり、それを私はそれに触れてると本当に神の言葉を体験し始めるんですね。さっき山本牧師面白いこと言ってました。あなたの 敵は愛せよって書いてあるね、許して愛しなさいって書いてあるんですけども、まあ、そこはね、こうね、通り過ごしていてジャンプしたって言ってましたよね。まあ、ところがある時向き合ったと、お父さんがね、病気とか手術じゃなくて向き合った時に初めてその言葉を向き合って、まあ、許せないけど神様の前に許しますってこう言ってすがったんでしょうね、そのところに行って。そしたら本当に神様の愛が温かくやってきて、まあ、許せた、悔い改めたら許せただけじゃなくて、もう溶けてしまったね、まあ、簡単に言ってましたけど、前の時はもっと詳しく言ってましたよね。こう塊のようなものがあったのが溶けて、3日間涙が止まらなかったって、こう溶けてずっと。そしてその後お父さんとすごくいい関係になって、お父さんが救われて天に帰るわけですよね。覚えてますかね、なんかお父さんが枕元になんか買っといてくれたって話をしてましたよね。何だったっけ、なんかね、ね、言ってましたよね。おまんじゅうかなんかだったかな、忘れたけど、なんかね、笑っちゃったっていう話があったんですけど、ね、でそれで本当に回復したわけですよね。御言葉と向き合った時なんですよ。本当に御言葉と向き合って時、御言葉をね、全うしようなんて思わないことできないから、でも神様に御言葉に書いてあるから、神がしてくださるんですよね、お願いしますって、本当に神様にすがって御言葉に、許しなさい、許しますって感情ともなくても、その御言葉に応答すると、聖霊が、神様が働き始める。他のこともそうです。求めなさいって書いてある、本当かなと思っても、心からこう、神様ちょっとすみません、信じきれないところがあるけど、でもとにかく求めなさいって、から求めますって言って求め始めると与えられるんですよ。神の言葉と向き合って、神の言葉を受け止めて、神の言葉に生き始めたとき、神の言葉がいかに現実かということと、神の言葉がどんなに真実かということと、神の言葉を愛そのものだということをあなたは体験するんです。いや、私はしてないっていうのは、あなたが御言葉に向き合ってないからです。何か問題が起こったら解決を人に求めるからです。自分の能力と自分の解決能力を求めるからです。そしてある程度解決できるでしょう、この世のことは、ある程度までは。でも解決できなくなったら喜んでください。本気になって神に求めるから。でも別に最初から神に求めればもっと早く解決するんです。神の言葉がどんなに素晴らしいかをもっともっと私が体験すると、その神の言葉を伝えるんですね。証っていうのはね、間違いなくさ、 神の言葉に力があって、その神の言葉を体験したことが証なのですね。だから証というのは、ね、この言葉を私の人生に成就しました、本当にそうなんですよっていうのが証なんですよね。でそれを伝えていくってことなんですね。でそれをね、知ってほしい。でその時に人々は本当に神を体験するんですね。で私たちはね、この御言葉を述べ伝えていく、御言葉を証していくんです。でも御言葉を証していくってことは、自分自身がその御言葉に触れて御言葉を体験しないといけないですよね。でその時に私たちは御言葉を分かち合っていくんですね。で教会がですね、ともすればね、非常に人間的なもので共感、人々を引き寄せようとする、きっかけとしては悪いとは言いません。そこで生まれた人たちはなかなか弟子とならないんです。そこで神の言葉に触れ、キリストご自身に触れたら変わりますけども、で私たちはもっとね、神の言葉に期待するっていうか、神の言葉の素晴らしさをもっと知ってほしい。そしてその神の言葉そのものを伝えていく、分かち合っていくということなんですね。でもう一つあってね、神の言葉っていうのはですね、実はね、ヨハネの福音書の一章に書いてありますね。初めに言葉があったって、ロゴスですけども、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これはイエス・キリストのことを指してるんですね。今日は詳しく説明しませんけど、ね、イエス・キリストを指してる。つまり神の言葉っていうのは聖書の御言葉、神の言葉そのものね、聖書の御言葉と、もう一つはイエス・キリストご自身なんです。だから神の言葉が広まっていきっていうのは、一つは聖書の御言葉が広まっていった、この時はまだ新約が完成していませんが、ね、旧約とともに神の言葉が広まっていき、と同時にイエス・キリストご自身が広まっていったんです。でイエス・キリストご自身はですね、本当に私たちの不可能を可能にしてくださるし、イエス様はどんなことでも解決してくださるんですよね。アメンですよね。うーんなんて言わないでください。うーんっていう人は後で来てください。一緒に祈りますから、イエス様一緒に祈りますから。でイエス様のところに行くと解決する。イエス様はそのイエス様を広まっていった時に、そのさっき言った固くならないエルサレムで弟子の数が非常に増えていったから、ちょこちょこっと増えたみたいで非常に増えていったんですね。エルサレムってキリストを十字架につけた町なんですよ。キリストを十字架につけた人々がいたところなんですよ。その町でイエス様を信じた人たちが非常に増えていったってことは、いかに神の言葉に力があるか、そしてキリストご自身を分かち合っていった弟子たちが、人々が、その時にイエス様ご自身が働かれたんですよね。でそれをね、してほしいんですね。一番最初ね、私は熊本、長崎来て、で長崎で人が住まれた後に熊本と福岡に行った時、熊本行った時にですね、何でも話しますが、最初行った時は、ある熊本のクリスチャンの方が、一人の、美容師さんね、お友達の美容師さんが、ちょっと問題があるから話聞いてくれませんかって言うから、私断食祈祷に行ってたんで、断食祈祷の帰りに寄ってお話をじゃあ聞きましょうって、3人でね、私含めて3人でお話聞こうと思ったら、そのお嬢さんが東京で救われてて、そのお嬢さんが帰ってきてて、お友達とかいろんな知り合いを集めてたので8人ぐらいいたんですね。私含めて9人かな、全部ノンクリスチャン。そのお嬢さんとその お母さんだけはクリスチャンだけど、5人はノンクリスチャンだったかな、ね、だったんですね。若い人たちがいました。大学生が3人ぐらいだかな、で婦人が2人ぐらいだかな、だから、ね、妻だったんですね。でその方のお兄さんのおめさんもいた。でその方もノンクリスチャンだったでいたんですね。でびっくりしてですね、いきなりノンクリスチャンばっかりだったから、慌ててトイレに入ってね、必死に祈ったのを覚えています。でね、でもね、イエス様の話を始めた。イエス様の話を、聖書の言葉そのものもう、そしたらね、聖霊はすごい働いたんだ。それでみんな救われたん。それから毎月来たびごとに、その人たちが何も言ってないんですよ。勝手に人々を呼んでくるんですよ。イエス様は素晴らしかった、聖書はこうだったってこう言って、それでみんなやってくるんです。毎週毎週毎月毎月人々がやってきて増えていって、じゃあってことで毎週隔週になって、で毎週になって、で1日2回になって、その時60数名になってました。で教会になったんです。ほとんどノンクリスチャンです。ノンクリスチャンから救われた人たちばっかりです。あれはね、精霊の働きでした。でも鍵はあって、あの時ね、もう単純だったんですね。何もしなかったけど、神の言葉を語って、そしてイエス様のことをとにかく伝えた。神の言葉とイエス様だったんですね。でもね、神の言葉って本当に力があるんです。神の言葉って本当に愛なんです。イエス様を伝えていくと、イエス・キリストご自身を伝えていくと、イエス様を与えてくださるんです。イエス様を直してくださりますから、祈りましょうかって言って祈ってほしいんですよ。お祈りしていいですかって言って、私が祈ると思うからいけない。いや、イエス様を直してくださるから、イエス様祈っていいですかって ね、あの私の手はどうしてなんとねちょっと汚い分厚い手ですけどね、ごつい手ですけども、皆さんが小さい手がいろいろあるでしょうけど、私の手は考えないです。イエス様のお仕方あるから、ちょっと手を置いて祈らせてくださっていいですか。聖書に手を置けば病人は癒されるって書いてあるからいいですかって言えばいいんですよ。治らなかったらどうしようって思うのはそんなの思わなくていい。治すか治さないか主の主権だし、責任は主が取ってくださる。御言葉に信じてやるなら、御言葉に力があるんですね。私はその御言葉に落としていくんですね。その時に主が与えてくださる。それをね、できない知ってほしいと思うんですね。で、もしその時その後にね、こう書いてあるんですね。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。主よ、力をください。で、次々に信仰入ったってね。何かっていうとね、これはね、多くの祭司たちが入ったけど、祭司っていうのは、立法学者、パリサイ人と祭司っていうのはさっき言った、まあ、宗教の当時のエリートですよね。で、イエス様を十字架につけた張本人たちですよ。で、その祭司たちが信仰に入った、宗教じゃないですよ。ユダヤ教の祭司ってこう言ってるのは、ユダヤ教の祭司。ユダヤ教の祭司でキリストを憎んで妬んで十字架につけたその人たちが信仰に入ったって、信仰っていうのは宗教じゃなくて本当にイエス様との生きた信仰ね。宗教じゃありません。生きた信仰。本当に人格を持ったイエス様との生きた信仰の中に入ったってことなんです。しかも次々にってことは一人や二人じゃなくて、もうたくさんの人が次々に入ったってことは生きた信仰を持った。これも考えられないんですよ。今で言えばカトリックの司祭や多宗教の宗教指導者たち、この前坊さんが来ましたけども、いろんなそういう宗教指導者たち、しかも立場のある宗教指導者たちが次々に本当に心から悔い改めて、本当に全てを捨てて、ね、偶像全部捨てて、本当にイエス様のためにイエス様を信じる信仰に入ってきたってことですね。だからすごいことが起こってるんです。これたった一節だけどすごいことが起こってるんですね。まさに初代教会のリバイバルのこと書いてある。で、神の言葉が入ってくるとそういうことが起こるんですね。昨日誕生日だったジョイ・キムライル牧師ね、大和牧師だけ話をして、ジョイ・キムライル牧師をしないと後で私は怖いですからジョイ・キムライル牧師はですね、何かというとですね、何度も話しましたけど、お父さんとお母さんも共に救われるんですけど、お母さんは長崎県の代表のある新興宗教の責任者だったんです。数百人を前に教える教師だったんです。もともと学校の先生だったんです、ね、熱心な、ね、そしてその後はハンディを持った子どもたちを教えたいと思って、わざわざ勉強し直して資格まで取ってハンディを持った子どもたちの先生になった人なんです。で、そしてその次はその宗教に入って、ね、宗教で人を助けようと思って先生に待って、もう数百人を前に話す人たちだったんです。偉かったんですよ、ね、ところがずっとやってきてある程度になった時にものすごい虚しさを覚えて辞めたみたいですね。そしてお嬢さんの介護を受けなきゃいけなくなったんですけども、ジョイ牧師のことですよ、お嬢さんってねところがですね、その時ですね、今でも覚えてますけどね、あれいつだったかな、こう結構みんなで断食とかなんかする時だったんですね。でふっと示されてね、いやジョイ牧師に言ったんですよね、お家にちょっと帰ってお父さんお母さんの世話してあげたらいいんじゃないかなって言ったらですね、事務所って言ったんです。そしたらね、怒られた怒られた、ユダヤ牧師、そんなに私に教会にいてほしくないんですか、私は教会から追い出すつもりですかとか言ってね、烈火のことを怒られたんですね。ね、この人本当に教会好きなんだなと思ったんですね。面白かったですね。さっき山本牧師はね、教会が親を取るかって言われて神様に教会を選ばせていただいた、そしたら親が救われてきたって、そういうタイプだったの。でジョイ牧師の方はもう選ぶも何もない、もう教会命、教会が全てって感じだったの。私がちょっと親に帰りなさいって言ったら怒ったの親って感じですよね。ところがね、断食生活なんて神に語られたの、家に帰りなさいって。でどうもね、主の十字架ってあれ、ね、TLEA の方々の特に女性の特徴ですね、特に黒人とかね、女性の特徴ですね、夫とか権威に言われても怒り出す、神に言われたらすぐ従う何かというとですね、言われたでしょ。そして私事務所に来て言ったんですよ、ね、いや神様、いや僕なんかどうしても神様があるから家に帰らせるか、帰ってもいいかしらとかね、私が言ったじゃないかって言っちゃいけないんですね。あ、そうですか、そうか、女性さんないと困るけど、ぜひお帰りくださいってね僕会社ですねそれからね、でも私ね、素晴らしいと思ったのはね、主が言ったんですよ。主の言葉だったんですよ。主の言葉に応答して帰ったら徹底してました。日曜日の朝もお母さんと家でオンライン礼拝したんです。教会に来るのは日曜日の夜だけ、あとはお母さんと共に過ごしたんです。神の言葉に対して徹底したんですよね。 お母さん恵み救われました。で、私最初はお母さんが面倒見て、お母さんが面倒見てるから、お母さんが娘に申し訳なくて義理で救われたのかなと思ったけど、そんなことなかった。洗礼式行った時にはっきり分かった、本当に救われてました。あれは本物でした。洗礼式の前までね、お母さん早く死にたい早く死にたいって言ったんです。何度も話しましたけど、さっき言ったように教師でわざわざ勉強し直してハンディ持った人の先生になって、宗教家になったのもはっきり言って宗教家です、信仰じゃありません。宗教家になって教師になったのも助けてあげたい、何かしてあげたいって気持ちものすごく強いで、実際してあげてきた人はいっぱい、いろんな人に。ところが何もしてあげれなくなったんです自分は。で、皆さんね、人のために面倒見たり世話する人はね、自分が世話されるようになったら辛いんです。何も世話できないのはもう辛い、早く死にたくなるんです。それに生きがいと喜びを見出してたから、だから早く死にたい早く死にたい、自分は生きていても何もできない、迷惑しかかれない、世話にしかなれないから早く死にたいって言ったんですよ。だから私は言ってね、祈って、そのことをね、だからって言うんじゃなくて、こう祈ったら神様が波動するという話をしろって言うから、ね、今でも覚えてます、お母さんにね、こう寝たきりだったんですね、起きれなかったから、あのお母さんって言って、そのベッド行って ね、 ね、お母さんはいっぱい世話してきてからね、できなかったら辛いと思うけどね、あのお母さんね、信じることができるんだよってね。ハドソン・テイラーって人はね、中国ですごい働きをしたんだけど、年を取ってね、もう ものすごい犬人だったんだよ。だけど祈ることさえできなくなって、あんまり体が良くて、そして本当にもう弟子たちがいっぱいやってくれて、ね、あの中国で暴動起こった時ね、弟子たちがいろいろやってたら、ハドソン・テイラーは教えてくれって言ったけど、弟子たちが先生大丈夫で私たちやりますからって言ったらね、ハドソン・テイラーこう言ったって、あのね、私はもう祈ることさえできない、だけど信じることはできるから教えてほしい。ハドソン・テイラー年取って分かったんです、信じるといい神が働くって。私は何にもできないけど信じることはできるって。お母さんここでね、お母さんも今ね、世話にならなきゃいけないかもしれないけど、隣の部屋にいるお父さんがね、お母さんここで死にたら救われるし変わるんですよって、エリコさんのことお嬢様と言いました。お嬢様がね、心配でしょうけどね、お母さんが信じる祝福されるんですって。離れて関東にいる息子さんがね、小学会なんだけどね、幹部なんですけど、その息子さんたちがね、お母さん信じれば変えられるし、祝祭者お孫さんだってなるんですよって話をしたらね、言ったら寝立ってたお母さんがパッと立ち上がって、いきなりね、こうなってやったら、はって体を起こしてね、私の方を見てね、手を握りしめたんです。今でも覚えてますよね。信じることはできるって言ったんですよね。と思って、それからね、二度とね、早く死にたいって言わなくなったんです。召されるまで信じることができるんですね。一番大事なんですよ実は。パウロがあれだけかけて言ったことは信じるってことを言いたかったんですよ。パウロは立法に来た人です。立法についてはパリサイ人、ね、あの非難されるところはないって言ったんです。すごいですよね。一回言ってみたいけど口が裂けても言えないですね。非難されるところだらけですでもそのパウロが信じることによって救われる、信じることだと言ったんですよ。彼は立法とことんやった人ですよ。でもそうじゃないんだって、立法によって救われはしないんだって、信じることだって言ったんですよ。で、お母さんはね、一生懸命生きてきてね、やったんですけどね、よかったんですね。で、あのね、本当に来た信仰を持ったんですよ、最後ね。で、面白いですね。何を言って、ご主人もちゃんと救われたんですよ、お母さんの告別式で。もう大声で、誰よりも大きな声で、みんなが聞こえるくらい響かせて、エス様を信じたんですよね。ああ、見事ですよね。何かというとね、言葉なんですよ。神の言葉に来て、エス様を分かち合えば働きが来るんです。私たちはこの主の御言葉をに触れてほしいんです。で、ある方はでもね、読んでてわからんってことあって、皆さん分からなくていいから触れてください。で、分からないことは質問してください。ね、でも、分からないから止まらないで、分からなくてもいいから読み続けてください。ご飯食べるとき、おいしくてもおいしくなくても食べるでしょう。一番大きな調味料は空腹です。早すぎたかな。一番大きな調味料は空腹です。空腹のときはおいしく感じます。どんなおいしいものでも満腹の時食べるとあんまりおいしくありません。で、おいしくてもおいしくなくても、ね、時々苦手なものでも食べるとね、力になっていくんです。で、私牧師になってよかった点はね、私すごい好き嫌いがあったんです。顔中に畑ができてたんだ。牧師になるでしょ。で、いろんなとこ行くでしょ。ね、そしたらね、まあ、ご飯出してくれたりするんです。ちょっと苦手ですと絶対言えないんです。ありがとうございますって必ず食べるんです。何でも食べるようになって本当においしい。で、私苦手だったものもおいしいことが分かりました。御言葉の中にはよく分かるところも分からないところもあるし、ものすごく嬉しいところもあれば、ちょっとあんまりこう見たくないところもある。でもとにかく読んでいただきたい。 所読っていうんですけど、で本当に注意深く読むこともとっても必要ですけど、所読そのものをしてほしいんです。人と交わるときに最初からすごく深く話しますか、とにかくまあ、ね、こう話し合ってそのうちだんだん深く入っていくんでしょ。聖書を通して私たちはイエス様に出会うのです。もっと触れていただきたい。きちんと聖書を読むときも必要だけど、ね、最近はなんだっけ、こうあるじゃないですか、ね、聖書の朗読とかあるんです。あ、皆さん聖書ってこんなに面白いって、長くて5分です、短いとき2分です、1分のときもあります。どうぞ皆さん通勤のときに聞いてほしいと思います。御言葉そのものを語ってるから。私も話すときがあるけど、うちの奥さんのときが多いから、うちの奥さんだったら聞きやすいと思います、ね、何を言いたかったら御言葉そのものに触れるのですよ。神の言葉は私たちを作り変えてくれる。神の言葉はどんなマイナスがあってもそのマイナスの向こうにある神のプラスを教えてくれるし、町のでも力をくださる。で、その証というかその神の言葉を私たちは、私も神の言葉をこれ体験したんだよって、本当にこの言葉は本当なんですよって分かち合っていくと、その言葉が人々を生かしていくんです。イエス様が人々を作り変えていくんです。なんか気の利いた証、うまいお話って思うんですけど、それは感動を与えます。でも感動で人は救われません。感動だった世の中にも山ほどあります。私伝道者ですから、僕説教いっぱいしました。で、昔よく言われました、本当にお話を与えました、もう感動しましたってね。そうですか、信じましょう、また今度ってもう十分ですよ。この6章の後に7章があって、7章でステバノが説教してるんです。このステバノの説教今日やりませんけど、長いから、御言葉と十字架と最後はあなた方が十字架につけたって言ったんです。もう殺してくれっての説教です、これ。はっきり言って説教学的に言うと、もうとんでもない説教です。でも神の言葉とそして十字架を語ったのはキリスト、しかもそれはあなた方だってはっきり言ったんで、実際この時ステバノは殺されちゃいます。そして誰も救われません、この時すぐには。ところがそこにサウロがいたんです。着物を奪うした。わざわざサウロは後で救われた後にステパノのことを言ってるんですよ。ステパノが殉教の時、私はそこに奪うした。強烈に残ってた、ステパノの説教とステパノの殉教の姿が。父を彼らにこの罪を負わせないでくださいって殉教していく姿と説教が。パウロにとってクリスチャンとはステパノだったんです。私はこのステパノの説教はね、サウロ一人の心に残った、他にもいっぱい残ったと思いますよ。ね、でも極端に言ってますよ。パウロ一人の心に残っただけでも、彼は御心を全うしたと思う。だってその後の初代教会はパウロによって異邦人伝道が始まり、聖書の後半は全部パウロによって書かれてるんですよ。賢くなりすぎないでください。分かりやすく話すことはとっても大事です。より伝えやすくすることもとっても大切です。もちろんそうです。だけど中心は神の言葉そのものに力があるんです。キリストご自身が働いてくださるんです。教会にはキリストが満ちているんです。そう約束しているんです。あなたがそれを信じて、そのキリストに会うために人々を導き、そして神の言葉そのものに力があることを信じて、神の言葉を体験してそれを分かち合っていけば、あとは聖霊が神の言葉と共に働き、キリストと共に働いてくださるんです。日本の教会は一生懸命やってきました。素晴らしい説教者たくさんいました。だけど爆発してない。神の言葉そのものをもっと単純に信じればいい。しかも時が来たからね。私たちはね、なんか賢く上手になろうとしないでください。不器用でいい、突然でいい、うまく話せなくていい。でも御言葉を分かち合っていってほしい。あなたの知ってる御言葉、あなたが体験した御言葉、あなたを支えてくれた御言葉、あなたを生かしてくださった御言葉、そしてあなたが知っているイエス様。私はね、救われた時ね、大学生だったんです。でキャンプに行ってたんですね。まあ今日は詳しく話しませんが、今で言ったらもうストーカーですよね。失恋した人に、まあ、数ヶ月間手紙を書き続けた毎日ね。で途中からは三浦綾子の本の、文学じゃなくて体験談、道歩きの、ね、体験談をね、私文学部だった、相手も文学部だったから、こう全部ね書いてね、原稿紙に書いて送り続けた。読んでほしいと思ってね。ね、こんなに愛してると思ったんだけど、私言われたんですよ。今でもキャンプでね、荒井先生はね、 ヨハネの20章、あなたは私を愛しますかと聞きましたね。イエス・キリストは愛しきった上で裏切った弟子たちに、あなたは愛してますかと問われたって、決して愛を供しなかったって、愛しきった上であなたは愛しますかって言った弟子たちに言ったって言って、これが愛だって言ったんですよ。もう忘れませんね。愛が飛んできたんです。もうそうしか言いようがない。愛が飛んできてね、涙が止めどなく流れて2時間経てなかった。いかに自分が愛がなかったかって、本当に神の、で私はその日以来神の愛を疑ったことは一回もない。これ本当なんです。一回もないんです。どんなことが起こっても私は不十分で足りないかもしれないけど、でも神様は私を愛してるし、愛だってことに関して疑ったこと一回もないんです。これ本当に、これされたとしても疑わないと思います。神の愛は、私の方がそれを受け取らなかったり、私の方が不信仰だったりすることあるでしょう。でも神様の愛っていうのはもう愛そのものなんですよ。だから私の卒業論文は新約聖書の愛っていうテーマだったんですね。それはね、あの御言葉が飛び込んできたんですよね。いや、言葉ってね、その人の人生を変えるんですよ。私クリスチャン2世だから失敗してた。母について、私は母のことを巡回収容者って呼んでたんですね。目が悪かったから盲人の収容会ってのがあって、あっちこっち行くんですね。で父はね、遊びだったら仕方ないけど神様の働きだからいいって言って、あっちこっち行って研究本をばらまくのが好きだったんですね。でそれについて行ったの、くっついてね、しょっちゅう教会で寝ました。いろんな教会 でいろんな人の説教を聞いた。小さい時に神のことがいっぱいあったんです。でも生きてなかったんです。私はキリスト教会大嫌いだったの。クリスチャンが大嫌いだったの。イエス様大好きだったけど、でもね、その時に愛が飛んできて、そこでね、全部分かったんですよ。そっから全く分かったん。光くんも似た経験してますけどね、アメリカで。面白いですね。神の言葉が生き出したんですよね。で言葉が人を変えるんですよ。である期間、ね、その神の言葉が生き出すまで、もしかしたら変わらないかもしれないけど、安心してください。神の言葉は必ず人を作り変えるから。信じてますか？私たちはそういうことは信じることなんです。そして神の言葉を分かち合い、キリストを分かち合って、あとは信じることなんです。人を作り変え、人を救い、導くのは神ご自身の仕事なんですよね。これはぜひ覚えてほしいんですね。で、神様は私たち一人一人を通して、これからたくさんの人に救いの手を伸ばそうと思っています。やはり方は、いや、そういうところじゃないんだ、俺が大変なんだってかもしれませんが、ちょっと待ってください。クリスチャンの醍醐味ってね、自分がこんな問題書いてるのにね、どう考えても前の人の方が問題軽いと思うんだけど、でもその人を助けて、その人が救われていくのを見て喜びを見出すことなんです。これってね、皆さんね、本当に生きてごらんなさい。わかるから。自分の問題のことばっかり考えてる人はね、いいですか、神様解決くださいますよ。5年後、やっぱり同じ問題で苦しんでます。10年後、やっぱり同じ問題で苦しんでます。これどっかで言わなきゃいけないんです。クリスチャンを与えるときに生きるんです。自分がこんな問題書いてても、目の前の方のために喜んで与え助けるときに、実は自分の問題は気がついたら神の手によって解決してるんです。それは奉仕者だけじゃないんです。クリスチャンは本来そういう歩みができる人たちなんです。聖霊がおられるから、イエス様が一緒にいるから、神の言葉を持ってるから。でも多くの教会があなたの問題あなたの問題って自分のことばっかりに行くんですけど、自分のことに言ってる限り解決しますよ。繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し天に帰るその日まで、あなたは自分の問題を神に訴えて、その解決を見ては繰り返し見ては繰り返し見ては繰り返して生きなきゃいけない。でもどんなに問題があっても与えてごらんなさい。喜びがあふれるから。名前出していいですか。河村姉妹はね、この前ね、記事ですよね言っていいですかね、信徒が集まってくれた。でもう体大変だったんですよね。だけど本当に聖霊からいただいて、文章を書いて明かしたときに、もう喜びにあふれて帰ってこられましたよね。わかります。いや、これ大事なんですよ。肉体って痛いんですよ。秋元牧師はなぜあえて立ってるかって言ったらね、痩せ我慢じゃないですよ。与えるときに受けるのです。講壇立ったときのあの力強さ、他を知ってる人わかります。あ、講壇立ってる時だけのパウロ牧師は元気になったと思うけど、いやー申し訳ないけどね、癒されてはいるけど症状はすごい状況なんだから。だけど立った時はすごいでしょ。与えるんです、クリスチャンって。いや、そういうとこじゃないです。私が大変だから。何言ってんだよ、それ言ってきたの日本の教会でしょ。海外宣教しないで、うちたちは小さいから小さいから小さいから小さいからって言って自分のことばっかりやってるから世界宣教できなかったん。我々は開拓の時から神は言われたん、海外に出ていけって言ったから教会は成長したんです。 都会に大街道は建てれませんでした。まだこれから建てですけど、でも海外選挙してよかったと思います。自立ミッションなんて今までなかった。日本に全部自立でやってるんですよ。もちろん捧げてくださった人いっぱいいますよ。でも自立ミッションなんですよ。だからね、自分が豊かになって、自分が祝福された、もう祝福されてるんです。イエス様死んだんだから。本当に他のものに与えて喜んで捧げていくと解決していくんですよ。次々に満たされていくんですよ。この原則は神の言葉に従って生きたとき知るんです。もっともっと神の言葉を体験しましょう。あなたの人生にも私の人生にももっと溢れるほど御言葉の奇跡が起こるに決まってるんです。神は裏切らないから。御言葉に応答すれば神は必ず約束を守るから。ある程度御言葉を信じて、あとは常識で、ある程度やって、あとは自分で頑張るんじゃなくて、御言葉にかける、御言葉と共に生きる、その時本当に神の言葉が現実に生きて働くんです、神様はっきり言ってるんです。収穫の時だって、私たち一人一人を通して救われるべき人、助ける人がたくさんいるって。で、頑張るって言ってないんですよ。御言葉を分かち合ってほしい、キリストを分かち合ってほしい。あとは主に任せましょう。ある方は反発し、ある方はふーんとあり、ある方は深いかもしれない。でも信じてましょう。神様は必ずその人に働き始めますから、必ず働き始めますから。そしてね、救いがやってきます。時が来てるから。それはね、皆さんね、あなたの喜びになります。その喜びがね、逆にそれを通してあなたが助けられたり、逆にそれを通してあなたが慰められたり癒されたりし始めますね。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人が神の言葉をさらに深く知り、キリストとに出会い、そのキリストと共に生きることができるように、そして本当にイエス様を分かち合って、あの時使徒行伝6章7節書いていることが初代記に起こったように、この長崎の地で私を通してあなたご自身が働かれて、まさにこの日本のエルサレムである長崎で弟子の数が非常に増えていき、カトリックの人をはじめ多宗教の宗教者たちが次々に生きた信仰を持って導かれてくるように力強く働いてください。お祈りをします。罪があるとお祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストによって父なる神の御元に参りました。一人一人のこの叫びに応えて、ご本人、家族や友人たち、今その方がどこにいてもそこに手を伸ばし、ここに手を伸ばし、体を癒し、心を健やかにし、問題に対する解決を、勝利を具体的に表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。恐れをその人の力出ていけ。シャローン。耳鳴り消えてなくなれ。喉の痛み、イエス様って言われてる、癒されよ。膝と関節のしびれと痛み、イエス様になって癒されよ。股関節が痛んで歩けない方、イエス様って言われてる、歩けるようになれ。脊柱管狭窄症、イエス様って言われてる、癒されよ。リンパ腺が痛んでる方、神様完全に癒してください。境内の必要があってちょっと無理だなと思って諦めている方ですね、求めなさい、求めなさい、私に向かって求めなさい。私がそのあなたの求めの叫びに応えていこうとしています。その不可能と思えるこの境内を完全に満たしてください。表してください。与えてください。イエス様になって命ずる。求めたものが与えられるように主を力強く働いてください。お願いします。なんかすごく大事な決心をしなきゃいけない時が来てるんですけど、ためらってる方がいらっしゃいますが、恐れずに私に聞きなさい。私はあなたに答えを与えます。で、なんか聞いたらなんか自分が喉のないことを答えると思ってる方がいるんですけど、いや、そうとは限りません。聞きなさい。聞く時に神様はなんかこうあなたが分かるように、そしてあなたが喜ぶようにというか感謝するようにちゃんと答えを導かれます。心をニュートンして聞きなさい。主はあなたに語ってこられます。その語りかけというのはあなたにとって非常に大きな祝福になると主は言われます。なんか きっと聞いたらこう言われるだろうと自分で思って、その結果聞けなくなってしまっている方がいますが、その先入観を捨てなさい。私はあなたの思いよりももっと大きな神であるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子稲が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今を後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。